市役所からこんにちは。最初のコーナーです。市役所からこんにちは。今日は悩み事をご相談ください、人権週間というテーマでお送りしてまいります。中継ブースにお迎えいたしましたのは、高山人権擁護委員協議会の古田雅子さん、それから高山市共同推進課山本貴文さん、お二人をお迎えしています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、人権という言葉、すごく大事だというのは我々も分かりますけれども、まあ、ある意味抽象的、すごく幅が広くて、具体的に 何かって言われると子供に聞かれても答えに困っちゃうようなところがあるかと思いますが、はい、まず古田さん、人権とはどういったものか、そこから教えてください。
はい、今おっしゃったように、人権という言葉を聞くとなんだか堅苦しいものに聞こえてしまう方が多いと思います。人権というのは、私たち全ての人々が命と自由を大事にし、そしてそれぞれが自分の人生を幸福に生きていけるように、それを追求することができるという権利なんですね、
はい、
このこともちょっと堅苦しいですけれども、おにゃーと生まれた時からもう一人一人がみんな持っている生きる権利のことです。私たち教員委員会のものは、子どもたちには命を大切にすること、そしてみんなと仲良くすることというふうに伝えています。
なるほどね、まあ、子どもたちにとってやっぱりまずそこからというところですよね、
はい、
じゃあもう本当に生まれたおぎゃーと泣いた時からも人権は発生しているんだというところでいいんですかね、
はい、そうですね。今日は午前中、新宮小学校の1年生と2年生の可愛い子どもたちに、一番偉いのは誰というテープサートを上演し、小さい子どもたちに誰もがみんな大事な人、誰もがみんな仲間だという気持ちを持ってもらうことができて、とてもいいペープサートができました。
なるほど、ペープサート、これは後ほど詳しく伺ってまいります、はい、さて山本さん、
はい、
人権週間、今ちょうど人権週間ということだそうですけれども、
ね、
はい、この人権週間について詳しくご紹介ください。
はい、実は今年は人権についてですね、記念すべき年で、世界人権宣言が採択されてから70周年を迎えます。20世紀に起きた2つの世界大戦で多くの人命が奪われ、人権が踏みにじられるような出来事が発生しました、
はい、
この反省から1945年昭和20年に国際連合が設立され、国連憲章の第1条には人権尊重などが謳われております。そして人権を守ることは世界平和にもつながるということから、1948年の12月10日第3回国連総会において、あらゆる人と国が達成すべき共通の基準として世界人権宣言が採択されました。この宣言は全文と30条の条文から成り立ってまして、法の下の平等や人間らしい生活をする権利など全世界に通用する基本的人権尊重の原則が定められています。国際連合は世界人権宣言の採択を記念して、採択日の12月10日を人権デーと定めています。日本ではこの人権デーを最終日とする1週間、12月4日から10日までを人権週間として、全国各地で啓発活動が実施され、人権意識の高揚が図られています。皆さんもぜひこの人権週間の機会に、人権ってどんなものだろうと、どんな問題があるんだろうということをお考えいただきたいというふうに思います。
まあ、今のお話、この世界人権宣言を中心とした、日本だけではなくて世界的に、世界全体で人権を考えていこうというところかと思います。この、人権を守って普及啓発をしているのが、人権擁護委員の皆さんということになるんだそうですけれども、この人権擁護委員の制度について、また高山どれぐらいいらっしゃるのか、このあたりも教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。実はこの人権擁護委員制度が始まったのも今から70年前ということで、この制度も創設70周年を迎えております。この人権擁護委員制度は、政府を一方の車輪、民間の方を他方の車輪として、互いにその長所を生かし短所を補う両輪を作るという着想で、昭和23年の7月に誕生いたしました。 人権擁護委員さんは法務大臣の移植を受けた民間のボランティアで、全国で約1万4000名の方、高山市内では26名の方が人権啓発活動や地域住民の皆さんから その人権相談を受ける、そういった活動をしていらっしゃいます。
26人いらっしゃるということでしたけれども、いわゆる支所地域とかにもいらっしゃるという感じですか。
もちろんそうですね、はい、いらっしゃいます。
はい、この人権擁護委員というのはなんか任期とかってあるんですか。
任期はございまして、ただその任期を迎えてもまた続けていただける方もいらっしゃいますので、再任という形で続けていただく方もいらっしゃいます。
なるほど、はい。さあ、では、再び古田さんにお話を伺っていきますけれども、26人高山に人権擁護委員の方がいらっしゃるということでしたが、具体的にはどういった活動、さっきもペープスアートということが出てきましたけれども、どういった活動をされておられるんでしょうか。
はいはい、私たちは主に啓発活動とそれから相談活動を行っております。
はい、
相談活動は、市民の皆さんの人権に関するお悩みの方、そういう方々にのお話を聞いて一緒に、考え、それから、もしも救済が必要な場合は、調査をして、そのような方面との連絡を取ったりするということを行っております。
はい、
また小さなうちから人権の意識を養うということが 大切ですので、小中学生には、人権習慣に子ども人権 SOS ミニレターというのを小中学生に配って、先生にも親にもお友達にも言えない困ったことをそのお手紙に書いて、送って、くれると必ず人権委員の者がお返事を書いて、そのお友達の悩みに寄り添う活動をしています。
はい、
それからここにありますように、小学生には人権の習字、それから中学生には、人権作文、そして、幼稚園や、
保育
園、小学校保育園ですね、はい、そこには、ペープサートの活動をして、たくさんの学校を回っております。
最初に今日、ね、新宮でしたっけ、
行ってまいりました。
はい、ペープサート、具体的にはこれは人形劇。
はい、そうです、紙人形劇です。
はい、どういった、人権に関する内容になってるわけですか。
はい、そうですね、今日は一番偉いのは誰ってみんながそれぞれ自分が一番一番偉い偉いという主張するところで、お互いのいいところを見つけ合って、あ、みんな頑張ってる人は一番偉いんだね、お家で、お留守番をしてくれてるおじいちゃんやおばあちゃんも一番偉いんだね、そして、いつも笑顔でおにゃおにゃと泣いているけど家族の心を和ませてくれる赤ちゃんも偉いんだねって、そんな、ペープサートをしてきました。
はい、子どもたち、こういった紙人形って、一番分かりやすく人権という言葉は分からなくても、やっぱり周りの人たちと仲良くするそういうことは大事なんだよってことを分かってもらうだけでも、やっぱり人権擁護委員の皆さんからすると人権理解してもらう第一歩になってくるわけですよね。
はい、そうですね、やっぱり、みんなと仲良くすること、
はい、
一人一人違ってもいい、みんなを大事にすること、そういう気持ちというのは学校の中だけではなく家庭や社会で育んでいくものだと思っています。
なるほど、
ですから命を大切にすること、みんなと仲良く良い、生活を送ること、そういうことを子どもたちに気づいてもらいたいなと思っております。
なるほど、今最初にお話がありましたこの人権の書道とか、これ展示はいつまでですか、山本さん。これは
こちらはですね、明日7日までですね、
はい、
3時ぐらいまでだと、はい、思いますので、
は
い、
また市役所へ立ち寄る時には、ぜひお聞きになってください。さあ、ではここで1曲聴いていただくことにいたしましょう。子どもたちの元気な歌声を聞いてください。大きくなったら。